トラチオ丸。昔々、七里に長浜松樽万丈という人がいました。国一番の長者でしたが、子供がいませんでした。ある年の3月3日、松樽万丈は妻に向かって言いました。わしはもう48歳にもなるのに、子供が一人もいない。財産を継がせるものがない。あらん限りのお寺に参って、神様の子をもらおうじゃないか。二人は家を出て、すべてのお寺を回ってお願いしましたが、どこへ行っても、お前たちに子はできないと言われるばかりでした。松樽万丈は家に帰ってきましたが、ふと、往診の寺に行き忘れていたことに気づきました。早速出かけていくと、往診のお坊様が、どうしてこんな夜遅くに来られましたと聞きました。そこで、私は七里の長浜松樽万丈ですが、銭金はたくさんあっても子供がいません。お寺を全部回っても、お前たちに子はできないと言われたので、ここにやってきました。どうか子供を一人授けてください、と言いました。お坊様は、では、あなたの子ではありませんが、神の子を一人差し上げましょう。この花を持って帰って、鉢に植えて枕元に置いて寝るのです。明日の朝、赤い花が咲いていれば男の子が生まれるし、白い花が咲いていれば女の子が生まれます、と言って、花の苗を一本くれました。松樽万丈はその苗を大事に持って帰り、鉢に植えました。それを枕元に置いて寝ると、あくる朝、真っ赤な花が咲いていました。さあ、妻や妻や、赤い花が咲いているぞ。男の子が生まれるぞ。茶を沸かせ、祝いだ、祝いだ、と喜びました。まもなく、男の子が生まれました。松樽万丈は往診の寺に行って、お坊様に、ありがとうございました。男の子が生まれたので、名前をつけてください。と頼みました。お坊様は、あなたが初めて来た日は虎の日。今日も虎の日だから、虎千代丸と名付けるとよい、と言いました。虎千代丸は日に日に大きくなって、一月経つと1年育てたくらい、1年経つと12年育てたくらいに大きくなりました。7歳になったとき、虎千代丸は父親に、往診のお寺に行って手習いをしようと思います。どうか行かせてください。と頼みました。両親は承知して、虎千代丸を往診の寺にやりました。虎千代丸は学問がよくできて、じきに85人の弟子たちの中で、一番になりました。すると、他の弟子たちが虎千代丸を妬むようになりました。ある日のこと、弟子たちが集まって、何とかして虎千代丸を亡き者にしようと相談しました。そして、一番上の弟子がお坊様のところに行って言いました。お坊様、虎千代丸はお坊様を殺して自分がお坊様の位につくと言っています。お坊様は驚き、あいつは私が産ませて名付けてやったのだ。ここに連れてこいと言いました。虎千代丸は4、5人の弟子たちに引き立てられてお坊様のところにやってきました。お坊様が、お前は、私を殺して私の位につくと言ったのかと聞くと虎千代丸は、私は お坊様に命をいただいたものです。どうしてそんなことを言いましょう、と言いました。けれどもお坊様は、皆がそう言うのだから仕方がない。お前を三年間、死んだ者が行く、八天倉山猛進ぐすくへ落とすことにしよう。もしお前が嘘をついていなければ、無事にこの世に帰って来られるだろう。嘘をついていたら、二度と戻って来られない、と言い渡しました。虎千代丸は家に帰って、お父さん、私は学問が一番になったばかりに友達に妬まれて、三年間八天倉山猛進ぐすくへ落とされることになりました。お別れの杯をいたしましょう、と言いました。父親は、わかった。では、わしの三頭の馬のうちで、一番良い馬を選んで乗っていくがよい。それから、七人力の刀があるから、それを持っていけ。と言って、送り出してくれました。虎千代丸は馬に乗り、刀を持って旅立ちました。しばらく行くと大きな猫が行く手を遮り、馬に襲いかかってきました。虎千代丸は、私は七里の長浜松樽万丈の子、虎千代丸だ、と名乗りを上げて、七人力の刀で猫に切りつけました。猫は倒れて、私は天狗の神を拝んでいるものだが、お前にはかなわない、早く通っていけ、と言って息絶えました。どんどん進んで行くと、恐ろしく大きな犬が行く手を遮り、馬に襲いかかってきました。虎千代丸は、今度はやられるかもしれないと思いました。けれども、私は七里の長浜松樽万丈の子、虎千代丸だ、と名乗りを上げて、七人力の刀で切りつけました。一打ちすると犬はよろめき、二打ちすると倒れました。そして、私は天狗の神を拝んでいるものだが、お前にはかなわない、早く通っていけ、と言って息絶えました。それからまたどんどん進んで行くと、大きな牛が行く手を遮り、馬に襲いかかってきました。馬は立ち上がれば倒され、立ち上がれば倒されて、虎千代丸は、ああ、もう生きては帰れない。こんな哀れな思いをするくらいなら、この世に生まれなければよかった、とさえ思いました。それでも、私は七里の長浜松樽万丈の子、虎千代丸だ、と名乗りを上げて、この七人力の刀を見よ、と言って力の限り切りつけました。一打ちしても牛はびくともしません。けれども、二打ちするとよろめき、三度打つと倒れました。牛は、私は天狗の神を拝んでいるものだが、お前にはかなわない、早く通っていけ、と言って息絶えました。虎千代丸はまたどんどん進んでいきました。すると、ガラスでできた立派な家が並んでいました。一軒の家は罪人を集めてあり、もう一軒の家では人々がお酒を飲んで楽しく遊んでいました。またもう一軒の家では人々が集まって歌を作って遊んでいました。そこを通り過ぎたところで、虎千代丸は八天倉山猛進ぐすくの王様に会いました。虎千代丸は、初めてお目にかかります、と挨拶しました。王様は、何をしに来たのかと尋ねました。私は、七里の長浜松樽万丈の子、虎千代丸というものです。私は、王神のお坊様のところで学んでいましたが、学問が一番になったばっかりに友達に妬まれてここへ落とされました。どうぞ罪人として扱ってください、 そうトラチオ丸が答えると王様は言いました。どうしてそのようなことを言うのか、早く戻れ。戻って懸命に働き、88歳になったらまたここへ来い。そこでトラチオ丸は戻っていきました。帰ってみると家を出てから3年経っていて、家の中では法事をしているところでした。トラチオ丸はすぐに家に入らないで、馬から降りて門のところに座っていました。するとそこへ小さい子供がほうきを持って出てきました。トラチオ丸はその子に、この家では何をしているのかと尋ねました。子供は不思議そうな顔をして、この家にはトラチオ丸という子供がいたのですが、その子が亡くなって3年の法事をしているところです、と答えました。そして、ほうきを持ったまま家の中に駆け込んで、表にトラチオ丸様のような人が来ています、と叫びました。父親は、バカを言うな、八天倉山モーシングスクから帰った者などいない、と言いました。いえいえ、トラチオ丸様に違いありません。家を出るときに着ていった着物を着て、7人力の刀を持っておられます。なんだと？それなら、カゴで迎えて来い。父親はトラチオ丸を座敷にあげて、もしお前が本当に私の息子なら、7本の矢で目を射てもみんな弾き返すだろう。もし怪しいもののけならば、矢はお前の目に立つだろう、と言いました。そして、トラチオ丸に向かって7本の矢を放ちました。矢はことごとく弾かれて、家の外へ飛んで行ってしまいました。父親は、息子よ、お前は正直だったので、あの世へ行っても戻って来られたのだ、と喜びました。あくる日、トラチオ丸は父親と一緒に往診の寺に行きました。今、帰ってまいりました、と言うとお坊様は、お前が正直だったので戻って来られたのだ。嘘をついてお前を殺そうとした友達は、ほら、この通りだ、と言いました。見ると、悪い友達たちは7本の矢で射抜かれていました。はい、おしまい。